はい、皆さんおはようございます。今日はいろんな出し物があって楽しかったですね。子ども祝福式で、子どもたちが、暗唱聖句を、今年は初めて英語の暗唱聖句もありまして、また教会学校の先生たちの普段のですね、ご努力に敬服をするところであります。またフレッシュグループのケアグループプレイズもありまして、こちらも素敵な賛美で、ありまして、腹話術も、あれは腹話術というのか何なんていうのか、むしろ漫才というか感じでしたけれども、面白かったですね。はい、七五三の時期なのでね、この11月に子ども祝福式をしております。皆さんはお宮参りに行くのに教会で何もやらないのかって、言われたからやってるわけじゃないんですけどもね、子どもたちの、これからもすくすくと成長できるように、皆さんもこれからも祈っていただきたいと思います。さて今日もシリーズ神の国、今日は入国資格という、タイトルですけれども、お話をしてまいりたいと思います。子ども祝福式にちなんだお話でありますが、聖書はマタイ福音書の18章の1節から5節まででありますマタイ福音書18章1節から5節まで、聖書をお持ちの方はお開きください。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこのようになる人が、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。以上であります。弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかとイエス様に聞いたというところから、この短いお話が始まっているわけでありますが、おそらくこの同じ出来事を記しているであろうマルコの福音書には、弟子たちがみちみちこの話題を議論していたと書いてあります。イエスの弟子12人の弟子たちでありますけれども、彼らはイエス様がこの神の国、天の国について散々いろんな形でお話しされたんですけれども、その真意を理解しておりませんでした。彼らにとって神の国というのは、この死であるイエス様が王になって、あのダビデ王のようにこのイスラエルの国を再興して、ローマに打ち勝って、素晴らしい国がこのユダヤにもう一度生まれる、それを彼らは最後まで願っておりましたし、なかなかこのイエス様のお語りになった神の国の真理を理解しませんでした。もっぱら要するにこの自分の利益というか、自分の出世のためにイエス様の弟子をやっていたわけであります。ですからこのようなお母ちゃんいないよあの自分は1番だ、自分は2番だ、誰が1番かみたいな話をですね、していること自体が実に愚かな感じもしますけれども、でも弟子たちにしてみたら非常にこれは重要な話題でありまして、他のところではね、ヤコブとヨハネのお母さんがイエス様のところにやってきて、うちの息子たちをぜひイエス様が王様におなりになるときには長男を右に次男を左に、 官房長官か大臣か分かりませんけれども、ぜひつけてやってくれというような話をしたということも書いてありますね。だからそういう話をイエス様がお聞きになって、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかなんてことを、まあ弟子たちがイエス様に聞きに来た時点で、まあイエス様としては非常にがっかりされたと思うんですよ。何にも分かっとらんな、この人たちはというお気持ちであったんじゃないかなと思いますね。そこでイエス様は何をなさったか、どうお返事なさったかというと、子供を連れてくるんですね。一人の子供を呼び寄せて彼らの中に立たせたとあります。まあ、ここでいう子供というのは、おそらくは4、5歳か5、6歳かぐらいの、まあ、幼子だと思いますね。まあ、さっきここに立ったのもみんな一応子供扱いですけど、大きいのから小さいのからおりましたけども、まあ幼子でしょう。そんなに大きな子ではないと思いますけれども、その幼子を連れてきて彼らの真ん中に立たせて、何とおっしゃったかというと、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないと言われたんですね。子供のようにならなければ偉くなれないと言われたんではなくて、入ることはできないと言われたんです。つまり弟子たちに、あんたたちはこの神の国天の国で誰が一番偉いかって話をしてるけれども、子供のようにならなかったら入ることすらできないよと、そこの国民になることすらできないんだよと、まあ釘を刺されたわけですね。そしてしかもこれは非常に厳しい文章です。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることができない。子供を見習いなさいとか、ね、子供のようにあなたたちもなった方がいいよというような、柔らかい、おすすめではなくて、入ることはできないと、決してですよ、決して入ることはできないと、非常に厳しくここでおっしゃっているわけですね。心を入れ替える、これはまあ悔い改めるというような意味もありますけれども、単に子どもの良さを学ぶとか、少し参考にするとかっていう意味じゃなくて、まあ、そっくり心を入れ替えなさいという、これはおすすめなんです。つまり子どものような心を持たないと神の国に入れませんよ、そう厳しくおっしゃってるわけですね。入れ替えるですからね。神の国に入る、まあ、これがつまり入国資格ということですね。私たちが神の国に入国したければ子供のようになることだと。そうじゃないと入れませんと、それは弟子たちだけではなくて私たちにもイエス様は語っていらっしゃるわけです。さあ皆さん、子供のように心を入れ替えて、入れ替えることはおできになるでしょうか。じゃあ子供のように心を入れ替えると一体どういうことなんだろうか。そのことについて今日はね、考えていきたいと思うんですね。子供のようにならなければ神の国に入ることはできないとおっしゃったんですから。でも子供のようになるということと、子供っぽくなるということは違いますからね、みんなで一緒にお遊戯やりましょうということはもちろんないわけです。まあ、英語では子供のようにというのはチャイルドライクですね。子供っぽいというのはチャイルディッシュと言いますけれども、子供っぽくなりゃいいということではもちろんないですね。子供のようになるということがどういうことなのか、しかもまあ心を入れ替えなきゃいけないことだということですから、そんなにこれは簡単なことではないというか、しかしとても大切なことなわけですね。でまあ、子供のようになるということは、じゃあ子供というのはどういうものなんだろうか、まあ、ちょっと言い忘れましたけれども、この聖書の時代、イスラエルでは子供はですね、数に入れてもらえませんでした。子供というのはまあ、もう当然のことですけど一人前の大人ではないわけで、礼拝する神殿で礼拝する資格もありませんでしたし、 その地域の集まりに出ることもできないし、子供と、まあ、家畜と多分そんなに変わらないぐらいの、まあ、要するに子供には人権はなかったんです、この時代。それなのにイエス様はその子供を連れてきて、子供のようにならなければ神の国に入ることはできないとおっしゃってるわけでして、だからそれを聞いた弟子たちや人々にとってはこれは大変驚くべき発言であったと思うんです。今より全然子供は軽んじられてたんです。今特に日本は少子高齢化なので子供は重んじられてます。シックスポケッツっていうんですね、6つポケットがあると、6つの財布があると、お父さんお母さん、お父さんのお父さんお母さん、お母さんのお父さんお母さん、つまり6人の人が1人の子供にお金を出してるっていうんですね。だから最近ランドセルのコマーシャル早いですね。もうやってますよね。いつ入学するんですか。来年の4月ですよ。でももう実はですね、ランドセル商戦っていうのはもう夏過ぎてぐらい始まるらしいんですよ。なぜかというと、この6人が争うわけですよ。誰が買うかと。本当の話ですよ、これは。皆さんもしかしたらやってるかもしれません。買ったんだけど、あ、向こうのおばあちゃんがもう買っちゃったみたいなんですね。で、買って持ってったら嫁さんは嫌そうな顔をしたとか、まあそういうようないろんなことがあるわけですけど、とにかくまあ今日本は少子高齢化なので、子供にお金がかかりすぎているし、まあどう考えても過保護ですよね。昔はもう1家族に平均6人とか8人とか、昔って言ってもついこの間までそれぐらい子供がいましたから、親も子供の名前忘れるというのが当たり前だったんですけどもちゃんと呼べないという、まあ今でもそういう家族があるかもしれませんが、まあでもこの聖書の時代はもっともっと子供も多かったし、だから子供は不当に、まあ、今で考えると不当に扱われてたら適当に扱われてる、まあ、それが普通だったんです。だから子供から学ぶなんてことは考えもしなかった時代です。なのにイエス様は子供を連れてきて、子供のようにならなきゃ神の国に入れないよって言われたんですね。あれびっくりですよ、これは。子供はなんで子供から学ばなきゃいけないのか。イスラエルではですね、今でもありますけれども、バルミツバという成人の儀式があるんですね。12歳か13歳だと思いますけれども、そのバルミツバを経て初めて大人と同じように扱われるんです。それをちゃんとやらないと大人として扱ってもらえない、いや人間として扱ってもらえないんですね。そんな時代のことだということを一つね、覚えておいていただきたいと思いますが、じゃあ子供のようにっていうのはどういうことなのか。じゃあイエス様の時代と今の時代と子供に変わりがあるかって、多分変わらないと思うんですよ。まあ、今の子供がはるかに混ぜてますが、そりゃ、幼稚園児でもスマホを使ったりするような時代ですから、はるかに混ぜてますが、本来の子供らしさというかね、本来の子供らしさというのは何かということは変わらないと思うんですね。それはまあ普通に考えれば分かることですけれども、まあ、純真であるというか純粋であると。子供の心や考え方はまだ濁っていない、いろんなものをまだ何も得ておりませんから、疑ったり批判したりすることをしませんね。だから絵本やら漫画やらを読めばそれと同じことが起こると自然に思ってしまうし、誰かを批判するとか、お父さんはこう言ってるけどきっと違うに違いないとか、お母さんの考えてることはおかしいんじゃないかとか、そんなことはまあ本当に小さい時は考えないんですね。でもそういうふうに神様お作りになってるわけです。そうやってこのその近くにいる特に親からいろんなことを純粋に受け入れるように、これは神様のプログラムなんですね。だから生まれつきねじ曲がって考えるようにしようと思えばできるんですね。神様はそういうことをおできになるけれども、それをされなかった。どんなにひどい親でもその親の言うことは素直に受け入れるように神様をお作りになっているわけです。そしてまた素直であるというのは、思ったことをすぐ言葉にしたり行動にしたりするということですね。これは子どもの本来のね、持っている力ですよね。もちろん引っ込み思案の子や恥ずかしがりの子もいますけれども、でも 大人に比べればはるかに子どもたちは反応がいいですよね。また子どもは単純であると、余計な知識や計算がありませんから、こうあれこれ考えません。あれとこれとこれとこれのうちどれがいいかなんてことは大体考えないですね。そして当然受け入れたり吸収する力がありますね。成長の可能性が子どもにはあると、まあ、でも大人になったらないかというとそういうことではありません。大人になっても神様は私たちに成長の可能性を与えてくださっていますけれども、まあ、子どもの頃での方がはるかにね、吸収する力、覚えたり考えたりする力はありますね。でもこれはそのまま、なぜイエス様がこの子どものようにならなければいけないのかっておっしゃったこと、これは神の国の真理に対してどうかということで考えれば分かりやすいと思うんですけども、これは神の国の真理を私たちが疑ったり批判したりすることなく、まさに純粋な純真な気持ちでこれを聞き、そして言われたことは素直に行動に表していく。でもこの結果どうなるかとかいろんな余計な心配や計算はしないで、そうすることによって成長していける。だから子供のようにならなければならないとおっしゃっているわけですね。こういう、まあ、能力というか、こういう風でなければ、私たちはせっかくこの神の国の真理をいただいても、それで成長することはできませんから、だから子供のようになりなさいとおっしゃっているんだと思うんですね。そしてその子供のようになれとおっしゃった後でですね、こうおっしゃってますね、自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだという。最初は子供のようにならなければ神の国に入ることはできないと言われて、次には子供のように自分を低くする者が天の国で一番偉いという。だから弟子の質問は、天の国、神の国で誰が一番偉いのかって聞いてるわけですけれども、それに対してイエス様は子供のように自分を低くしなさいとおっしゃったんですね。子供のように自分を低くするというのは、もちろんそれはへりくだるということでしょう。かつては日本人の最高の美徳でしたね。謙遜は美徳でありましたけれども、今はどうなのかなという感じがしますがね。今むしろその、かつては出る杭は打たれるですね、出ないようにこうみんなからちょっとでも出ないように出ないように同じようにとこう思ってましたし、いやいや私はダメですと言ってへりくだることが美徳だったんですけども、今はどうもそうじゃないみたいですね。そんなことをしてると生きていかれないみたいな、自己主張をしなさいみたいなんですね、社会の風潮ですけれども、聖書はそしてもちろんイエス・キリストは私たちがへりくだる、自分を低くするということを、大切さを繰り返し教えています。でもイエス様がここでおっしゃっているのは、その単にですね、単にへりくだるというか、その控えめにするとか謙虚であるとか、そういう思いを持つということではないんです。いや、それにとどまらないんですね。聖書が教えているへりくだりというのは、この記事の同じ並行記事であるマルコ福音書を見ますとですね、この子供のように自分を低くしなさいという言われた後で、一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人の使える、すべての人に使えるものになりなさいと続いているんですね。9章の35節ですけれども、つまり低くなるというのは、まさにこの、奴隷のようにしもべのしもべとして人に仕えるものになるということが、これが聖書の言っている本来のへりくだるという意味であります。私は何もできませんから、いや私は後でいいですから、私はと言ってですね、この人の影に隠れようとすることが謙遜ではありません。どうやってその人に仕えていくかという ことですね。それがこのへりくだるということの聖書が教えている意味であります。もちろんそれはこのフィリピに書かれているイエス・キリストのへりくだり、へりくだるということのモデルである、最高のモデルであるイエス様のことを学ぶときにですね、私たちは最も深くそのことを教えられるわけですけれども、フィリピの手紙2章の3節から8節を読みますと、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、この21世紀の日本にはの逆のことを言ってますね、聖書はね。なんか何事も利己心と虚栄心でやりなさいみたいな時代になってますけども、聖書はそうは言ってません。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。相手を自分よりも優れたものと、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。まあ、有名な箇所ですけれどもね、何度読んでも教えられますね。キリストは神の身分でありながら、その身分をお捨てになった、固執しなかった。神の身分に固執しないということがどういうことか私たちにはまあ分かりませんけどね、神になったことがありませんから、神の身分に固執するしないということがどれほどのことなのかということは分かりませんが、しかしこのパウロが言っているように、かえって自分を無にしたと、神の身分に固執しないということはもう無になることに等しい。単にこのランクが下がるとか何かを失うということじゃない、もうこれは全く無になることに等しい、もう自分がなくなるぐらいことだと。そしてしもべの身分になられたというんですね。イエス様は神の在り方を捨て人となられた。それだけでも大変なことですが、本来ならば王として私たちは彼を迎えなければならないのに、イエス様は私たちのしもべとなってくださった。そしてへりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで、私たちを罪から救うためですけれども、私たちに仕えてくださった神である方が、私たち皆さん一人一人に仕えてくださっているんです。私たちが神の子となるために、神の愛を受けることができるように、私たちが永遠に神との平和を持つことができるように、あなたが最高の幸せを持つことができるように、キリストは神の位を捨ててこの地上に来て私たちに仕えてくださったんです。多くの人じゃないんです。皆さん一人一人にキリストは仕えてくださったし、今も仕えておられます。今もキリストは私たちに仕えていてくださるんです。それこそがへりくだるということですよと。だからキリスト自身がまさにこの子供のようになるということのですね、モデルを示してくださっているわけですね。で、このへりくだるということを考えるときに、私はいつも一つのことが脳裏をよぎるわけですけれども、私のへりくだりを邪魔するものは何だろうか。人間にとってへりくだるということを邪魔しているのは何かということを考えるときに、いつも思うのは誇りということなんですね。まあ、プライドというふうにも英語で言いますが、この人間は生きていくためには誇りが必要ですね。誇りのない人はいません。どんなに小さなものでも必ず何らかの誇りを私たちは持っている。そしてその誇りが支えであるし、また生きがいでもあるし、自分に誇れない人は自分の子供であるとか 家族であるとか何でもいいですけれども、何かとにかく誇れるものを持とうとする、まあ、これは人間の差がと言ってもいいかもしれませんね。でもまあ人の国はこの誇り合いの国ですからね、お互いに誇りで争っている、人間同士が比べ合い競い合っているわけで、その結果として勝ち残ったものは高ぶって、また負けたものは傷ついていくという、それが人の国であります。でも聖書は大前提として誰も神の前では誇れる人はいませんとはっきり言っています。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。人間は行いによっては誰も神の前で誇れないんだと。誰も神の前に私のやっていることややってきたことは素晴らしいことではありませんかということはできません。むしろその逆ばっかりなわけですから。なのに神様は恵みによって私たちを救ってくださった、許してくださった、愛してくださっている。だから神の前に誇れる人は誰もいない、それは当然のことですね。あるいはまたコリント書にはあなた方が誇っているのは良くないとあります。わずかなパン種が練り子全体を膨らませることを知らないのですかと。誇りというものはただその人自身を蝕むだけじゃなくて、その人の所属している集団をに悪い影響を与えてしまう、そういうものでもあると教えているんですね。じゃあ簡単に誇りを取り除けるかというとですね、これはね、ほとんど難しいことです。というか私は自分が何を誇っているかということを実はね意識しようとしてもね難しいです。無意識にやってることですから。それは皆さんのお近くにいる方にお聞きになったらいいかもしれませんけどね、私はいつも何を自慢してますかと、ね、聞けないでしょそんなことね、怖くて死刑宣告みたいなもんですから、無意識にやってますからね人間は。だったら正しい誇りを持つべきだろうと思うんです。その自分の誇りをもちろんそのつまらない、みっともない大したことのない誇りに、こだわらないということは重要ですけれども、それよりも正しい誇りを身につけることの方が理にかなっていると思うんですね。パウロは繰り返し誇るものは主を誇れと言っています。神様を誇りなさい、イエス・キリストを誇りなさい、私は何も私を誇るものはないとパウロは言ってますね。でも主を誇ると、私を救ってくれた、私を使ってくれている、私を生かしてくれている神を誇る、誇るのは神様を誇りましょう。またローマ書では苦難をも誇りとすると言ってますね。私は苦難を誇りする、逆ですよね。人の国はこの逆でしょう。私は苦しんでいることは誇りとするということは言わない。まあもちろん私はこんなに苦労人ですということは誇れるかもしれませんが、もちろんそういう意味じゃないですね。私は苦難を誇りとするというのはそういう意味ではもちろんありません。挫折をしたりうまくいかなかったり、それこそ人の国では誇れないようなそういうものを誇ると言ってるんですね。なぜかというと私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。苦難によって忍耐が、そして連達が、最後は希望が生まれるんだ。だから今困難があるということを大いに誇ろうじゃないか。そして最後にこのコリント書の中でパウロは言っておりますけれども、私は弱さを誇ると。もし誇ることができたとすれば、誇れるものはたくさん彼の中にはありました。でもそんなものは彼は塵悪たに等しいと言ってるんですね。ゴミだと。そんなものはかえって邪魔だと。この世で誇れるようなものは一切邪魔だと言ったんですね。でも唯一誇れるとするならば私の弱さだ。ダメなとこだと。すると主は私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るようにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私はこういうところが劣っております。ダメです。 足りません。そういうところを大いに誇ってください。なぜならそこにキリストは働いてくださる。怒るって言ってもですね、皆さん聞いてください、私こんなとこダメなんですよとかって、そういう意味じゃもちろんないんですね、うん、自分はダメだなと、できないなというところがあっても、足りないなとか、その時に皆さんはがっかりする必要がないと言ってるんです。それで自分、人と比べて、あ、自分はこういうとこがダメだから、ああダメなやつだなと思う必要はありませんよと言ってるんですね。むしろそこで大いに喜んでくださいと。あ、そこにイエス様は働いてくださるはずだ。そういうところだからこそイエス様の助けが必要なんだ。そういうところにこそキリストの恵みが現れるんだ。だから大いに誇ってください。神様、なんで私こんなダメなんですか、こんなとこあるんですか、こんな弱いんですか、こんなダメなんですか、そんなことを言ってる間はですね、本当の意味で弱さを誇ってないんです。誇れてないんです。それはね、文句言ってるだけですから。なんで私こんなダメなんですか、それは誇ってないですよね。本当の意味でイエス様が皆さんの中に働いてくださろうとしているのに、その弱さを誇れないとするならば、とても残念なことです。でも正しい誇りを持っていただきたいんですね。正しい誇りを持つことができれば、私たちのつまらない間違った誇りはどこかに行ってしまいます。その時に本当のへりくだり、本当の謙遜、本当の意味で人々に仕えていくという、その思いが私たちのうちに現れるんじゃないかと思うんです。そしてそれこそが実は子供のようになることなんだ。子供はね、つまらないプライドは持ってないんですよ。持ちたがりますけどね、うん、子供は、僕の父さんこうなんだとか、お母さんこうなんだとかね、うちはこんな立派なんだとか言って、隣にもっとでかい家があっても、まあそうやってこう誇ろうとするんですけども、でも子供たちは本当に自分を愛してくれる人がいれば、それで十分満足ですよね。大人になればそういうつまらない誇りが私たちをダメにしてしまっているんじゃないかなと思うんですね。神の国に入りたいと思う人は子供のようになりなさい。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆、心から賛美をいたします。すでに随分子供の時代から離れてしまいました。子供とはどのようなものであったのか、私自身も子供ではあったし、どんな気持ちを持っていたのか、すっかり忘れてしまっていますが、イエス様は子供のようになれと今も語っていてくださいますことを覚えました。子供のように愚かで、子供のように弱く、子供のように脆い、子供のように無力である。しかしだからこそキリストが働いてくださる。だからこそ神の恵みが必要なんだ。そのような思いで私たちは自分の弱さを誇ることができるように、そして自分の子供らしさをあなたに見てもらえるものとなれますように、そしてお互いに競い合い争い合い妬み合っているこの人の国の人たち、そこで傷つき倒れてしまっている多くの人たちに本当の誇りを、本当の生きることの喜びを分かち合っていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。